それでは今日のゲストは、お名前は
白田静香です。
静香さん、
はい、
お城の城に田んぼの谷、はい、静香でよろしいんですか。
いえ、あの志に、草
の津に子供の子ですね、
はい、
静香さん、
はい、
お誕生日がまさに昨日ということで、おいくつになられましたか。
ちょうど70になりました。
おめでとうございます。
ありがとうございます
、ね、今日はですね、かなりサンパウロから遠い南マットグロッソ州の、ドラードスという町から、共栄植民地、ここは何キロぐらい離れてるんですか。
ドラードからですか、そうですね、ちょうどこの会館で、
25キロ
ということなんですけれど、
はいはい、そこのですね、共栄植民地の日本語学校の教室の片隅で今まさに授業が終わったばかりの白田先生にお話を伺っております。どうもこんにちは、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ですね、白田先生は知る人は知ってらっしゃるんですけれども、モデル校、ドラードスのモデル校と共栄植民地で長く教鞭を取られた日本語学校の先生になるわけなんですけれども、もともと白田先生は日本はどちらのお生まれなんですか。
あ、生まれはですね、大阪なんですよ。
え、
大阪の浪速で生まれたんです。だそうです。
あ、はい、そうなんですか。
それからあの小学校は、東灘の小学校、
灘ってあのお酒の有名な灘の、
そうですね、今は東灘、昔はあの元山大、元山の小学校でしたね、第二小学校でした。
先生は今年70歳ということで、はい、昭和11年なんですよね。
はい、はい、そうです。
昭和11年の11月8日生まれですね、8日生まれで、はい、そうしたら小学校の時はちょうど戦争に入る前、
そうですね、の戦争竹縄だったかなと思うんですね、
記憶はあります。空襲とか
ありますよ。昭和ね、私18年に入ったんですね、
入ったっていうと
あの入学したんですね、
はいはい、
それからあの終戦は3年生で迎えたわけですけど、でその時は大阪で生まれたんですけど、小学校は父 の, あの仕事の都合で、その神戸の方へ移ったんですね。
あ、なるほど、
はい、そしてそこで、あのもう空襲にもあったり逃げまくったりして、それであの父たちが、あの両親が北海道出身なもの で,、
はいはい、
で北海道にまあ親戚がたくさんいましてね、それで、あ、もうどっちみち、その、もう日本の国が玉砕するんなら、みんな引き上げて、その北海道でそのね、もうみんな身内のものがまとまって死のうと、そんなあの神戸でね、ただあのね、弟家族だけがそちらっていうのはとってもとっても不憫だと。それに北海道はね、まだまだ食料の余裕もあるし、ぜひもう引き上げてきなさいということで、広島の爆弾、広島に原爆が落ちたのを覚えてるんですね。
なんで広島にに
はいないけれど、ニュースで、何かすごいものが落ちた。
でも本当に終戦ギリギリまで大阪にいて、
はい、そしてあ、もうそれじゃあもうとんでもない、じゃあもう急いで切符買ってね、っていうことで、本当に父が氷しょって、私は下の弟の手をね、こう引きながら、そして一人赤ちゃん1歳の弟、9歳の私がね、
こう9歳の娘が、
はい、はい、
ちょって、
9歳っても数えの9歳ですか、小学校
で、ね、
8歳、そうなんですよ。
お母さんも、
もう家族、
そうですね、はい、白田先生って今言ってますけど、白田さん結婚されて白田だったんですけど、はい、旧姓は何だったんですか。
旧姓は岩代なんです。
岩代、
はい、どちらも白に関係がありましてね
北海道はどちらに向
かってますか。深川、現在深川なんですが、
はい、はい、もともとお父さんはなんで北海道なのに仕事は何をなさってたんですか。
あの北海道ではあの農業だったんですね、
大阪では、
大阪ではね、それこそ日雇いだとかっていうのは北海道で、 ちょうど凶作がすごく続いて、で騎士たちは分家したてだったっていうことで無理していろいろな農機具買ったりとかなんかあったんだと思うんですけれど、まあとにかくね、借金が払えないもので、まあ、夜逃げ同然に、でそのブラジルへ来たくて、その時に、
あ、もうすでに、
はい、その時のブラジルへ来ようと思って、何かあの手続きしたところがね、親戚がもう三頭身の、班がなければ、その頃は行けなかったので、そういう反対にあって、で、まあ、大阪の方にね、ちょうど姉さんたちが、そちら結婚しているっていうことで、行けばなんとかなるだろうというようなことでね、
割と本当に春と夏の初めの頃に近いものはありますね。移民できるだけでもマシな方なんだっていうね、
はいはいはい、
あのドラマにありましたもんね、
はい、
北海道で凶作続きだったっていうのもありましたしね、
はいはい、ちょうどその頃かな、その時はね、父が夜逃げした頃はね、はい、で大阪行っても結局はそういう人が集まってきてるので、なかなか
そうそういい仕事に来るのはないですよね、はいはい、
だから最初は日雇いだったっていうのを聞いてます。
それで、まあ、その終戦、原爆落ちて間もなくすぐに北海道帰られて、どうなったって。お父さんでも戦争は行かなかったんですか。
あのかなりの年でしたしね、それからもうそこで10年ほど経って、その終戦を迎えるわけですから、その間にやっぱりいろいろ仕事があったりして、そして、まあ、この
赤
髪の方に、東灘の方へ移れたのもね、やっぱりなんていうか軍需産業のね、何かの下請けでやる、
でも
そういう仕事にありついたので、まあ、生活はなんとかその頃はまあなんとかなった。
でもお父さんはじゃあ日本が勝つとは思ってなかったんですね、その時に。
もうとても勝つようなところどこもなかったっていうし、私もそう思いましたもの。
だって子供ながらに、
子供ながらに、だって見渡す限りずっとみんなね、半分ぐらいはくずけちゃってる、
空襲受けて、
空襲で、たくさん船がね、その川西の飛行場っていうか、そことね近かったもので、で海にはねたくさんこう船が置いてるけど、あれはなんていうんですか、張り子の虎だよっていうような、一つも動かない船が何層も浮いてるなって不思議に子供をね、なんでアメリカと戦わないのかなっていう。
その船がね、海であれだったらどんどん行かなきゃダメだと思うもんね、
それなのに私たち学校の帰りにね、その艦載機って小さな飛行機に狙われて、機関銃でダーッと何度かこう撃たれてね、もう学校の帰る道端のね、こういう溝の中みんなが飛び込んでます、
頭抱えて
ね、いました。
そんなことあったん
だ、そういう目にあって、でその飛行機がまあ降りてきてざっと行くとね、そこらに開いてるんですね、機関銃がばらまかれるの、こんな弾がね、ケースですか、
から機関
銃
が、死んじゃった人がいないんですか、それで。
いや大丈夫でした。比較的山の方でしたので、やっぱり竹やぶがあったりとか、あんまり低く降りてこれない、
あ、なるほ
ど、ね、というのが
良、ね、
はい、かったと思いましたね。
はい、もう9歳8歳で、
はい、
北海道戻って、はい、どうなさったんですか。
いやそれから父の兄弟がもうほとんど近くにおりましてね、で半年は本家のうちで食べさせてもらって、都会先ですからね、そして本家の、人たちとね、一緒に半年暮らして雪を越したんです。冬を越したんです。だんだん8月9月になるともう寒くなっていくじゃないですか、北海道。それでね、まずみんな体も弱ってるしと、いうことでね、で本家に行って、で春先本家の土地に小さな家をね、こう土地も貸してもらって建てて、そして兄弟たちのね、ところで少しずつ土地を借りて、小作から、
初めて、
そのうちにある人が もう少しまとまった土地をね、あそこ空いてるからって貸してくれたところが、まあその人には気の毒ですけど農地改革ということで、私たちが、まあ、なんとか買うことができたんですね。
はい、
まあそんなことで。
じゃあ、はい、ずっとブラジルじゃなくて北海道で
10年いました。だからどうもね、私思うんですけどね、父が北海道から大阪へね、流れていって10年、それからまた北海道に戻って10年、そして、はい、ブラジルへ来て50年、今年がちょうど50年なんですよ。
ああ、そっかそっか。
はい、
でじゃあちょうど、20歳の時に先生はブラジルに来たと。
はい、はい、そうです。
それはお父さんが当然また行く。
そうなんです。父が ね、昔はみんなに反対された、ね、反対していいことは何もね、聞かせてくれなかったことでいいことはなかった、あの時自分はね、あの暖かい国のね、ブラジル行ってたらこんなに神経痛も出なかったろうとかね、戦争にも合わなかっただろうとか、まあ、父はいろいろ思ったんですね。で父のまあ本当の親友が何人か戦前のうちにブラジル行ってすごく成功したっていうことも頼りに聞いたと。で近くの人もまた、あのブラジルへまあ行き出したと。この機会を逃がしたらね、兄も弟も、ね、3人男の子の将来っていうこともあるから。
はい、先生何人兄弟ですか？お兄ちゃんがいて、
たくさんいるんですよ。実はたくさんいるんですけどね、兄2人は結婚してたので日本に残りまして、それから私の上と、それからあの私の弟2人、ですから私とあの
3人、
4人になりますから入れてね、兄が1人、弟が2人、その中に私ですからね。
女は先生1人ですか？
もともとも、
男ばっかりの兄弟6人の中の
本当は母はね、9人子供産んで3人死なせてるんですね。で上から言うとちょうど私がね、7番目に生まれた女の子だったそうです。
は
そんなことでね。
でじゃあ、お母さんも、お父さんも、なしずこさんも、あとお兄ちゃんと弟さん2人、6人ぐらいで、昭和30年に来たわけですよね。
そうですね。
まだ
1956年ですから、
そうですね。昭和31年。
1年ということになりますね。ちょうど私がね、あの高校卒業した時。半年こうあの北海道からやってきてね、半年よそのうちに世話になってたのと、私すごく体弱かったもんですから、あの北海あの学校行かなかったんですよ。次の年の4月からね、
遅れて
入ったので落第ということで。
じゃあ高校卒業して、すぐに
もうそのまま、もう卒業後1週間後ぐらいかな。
何月ぐらいの船だったんですか？
4月の初めでした。
じゃあ3月に卒業して、4月の船で、
そんなこと。
体弱かったのに行くの心配はなかったですか？
その頃はね、だいぶ丈夫になって、高校時代は運動も、中学高校は運動もね、だいぶやってましたので。
何の体が悪かったんですか？
やっぱり小さい時は栄養失調じゃないですかかなと思いました。
でも例えば一番本当多感な時でしょ、二十歳ぐらいって、ブラジル見も知らない国に行くのは嫌じゃなかったですか？
あのね、二つそのね、嫌だと思う気持ち、
友達と、
そうですね、それから行きたいっていう気持ち、あのね、その中学校時代にね、外国へ行ってみたいっていう詩を書いたんですよね。どこか、すごくどっか行ってみたいっていう憧れ、そういうものがあったのでね、それもいい、見てきて、見てきたい、住んで一生なんて思いませんよね見てきたい、そういう好奇心と、父ね、でそう思いながらも、もう最終的に親戚 兄たちがねそれ反対して、
うん、
そんな体の弱いね、うん、あの妹が行っても、うん、おそらくね、うん、かわいそうな思いするから、うん、もう二十歳にもなってたら、うん、何かあのね自分たちのね、うん、友達か誰かね、うん、あの誰かに世話して、うん、ねもう置いといたらちゃんとね、うん、嫁に出すから、うん、だから置いてきなさいって言うんですね兄さん、
うん、
でそうすると母が砕けちゃうんですね、うんそうすると父は男の子だけ連れてっていうこともいかない。それで私がもうどっちにも引っ張るっていう感じね。兄に引っ張られ父に引っ張られ、でもどちらかを立てればどちらかがダメになる。で私もね最終的にはやっぱり母と父と母が私のために別れたら何のために、
なっちゃうからね、
やっぱりね父の夢、
うん、
昔の夢もね、
うん、
随分貧乏して、
うん、
戦争にあったりして苦労してる、
うん、
そういう父にもね、
うん、
最後の、
うん、
もうその時58ですからね父が、
はい、お父さん勇気あるね、本当は48とかその前に来たかったわけだもんね。
そうですそうですずっとね。
でもお父さんは58でもブラジル来たくて、
はあ、だからその父の夢も叶えてあげたい。そのためには私がもうやっぱりついていこうということで、はい、
それでいきなりこの共栄職人に入ったんですか、
う
ん、
いや違うんですよ。それから私たちはコーヒーのコロノの呼び寄せでしたのでね、はい、
コロノあのコーヒー農園でね、
それでパラナの浅井の日系人の
お宅
で農園で、で3ヶ月働いて、でまあその農園のね、
うん、
まあ、近くにもたくさんその
日本人
の、日本人のね、戦後ね、
うん、
いらした方たちがね、
うん、
あなたたちのようなねいい手間、今はいい手間だと、
うん、
で少しね、
うん、
お金持ってきてるお金、
うん、
長いことコロナしたらね、
うん、
土地も買えなくなるよ、で私その人たちのね、
うん、
まあ親戚とか知り合いはね、
うん、
みんなそのマットグロソのドラードスっていうところ、コーヒーもできるいい土地で今は安いですと、今のこの時期逃がしたらね、
うん、
あなたたち、
うん、
うっかりしたら土地持ちにはなれませんよ。
そのじゃあ、その農コーヒー農園で雇ってくれた人がそうやって教えてくれたわけ、
そのそこで、まあ、私たちと一緒にね、まあ、コロナ生活をしている人、
うん、
それから近くの人たちがね、
うん、
そういう知恵をね貸してくださって、
うんうん、
でじゃあ一度見に行ってみようかっていうことでこちらへ、まあ、来たわけなんですね。
あ、それがじゃあ、もう最初に浅井の町に3ヶ月入って、
はい、
1956
年
に入って、
はい
は
い、
で、すぐ56年じゃ
あ持ってきたお金で
こっちに土地を買ってしまった。
はい、ということでね、まあ、土地持ちにはなるにはなんとかなったんですが、
うん、
私たちはそんなにお金持ってきていませんので、
うん、
その頃はさもう言ってる間にこう土地の値上がりがひどくてね、本当にいい土地このバヘロンのこの、
うん、
沿線では買えなくて、
うんうん、
そのもう一つ裏側の土地でしたので、
うん、
非常に賛成の強いであんまり作物がね、
うん、
育たない、フェジョンもね、そのトウモロコシも、
うん、
あんまりこう伸びない、育たなかったので、コーヒーも植えましたけれどね、
うん、
観察で生活しなきゃいけないのに、
うん、
植えるものは米しか育たなかったんですね、おかぼしか、はい、そんなことで。
私このトラードスの土地は全然なかった、ちょっと見ちゃうんだけど、そんなことがあるんだ、
はい、天国と地獄
でどうしたんですか先生は。そこで岩代家はでも頑張ったわけです
か。そこでね、
うん、
丸々2年やって、
うん、
それでね、
うん、
もうおかごですからね、
うん、
日照り10日続いたら、
うん、
もう米は真っ白のね、穂がね、
うん、
ね、実れば実るほどじゃなくて、
うん、
ね、
伸びてたんだ。
そう、すんと頭をね、こう、
うん、
立てたまんまの、
うん、
コーヒー。
やっちゃう。
はい。
じゃあ先生どうしたち、岩城区はどうしたの、その後。
それでね、うん、ちょうど動線車がね、うん、あのラランジャリーマっていうとこから15キロぐらいですね、はい、離れたところでね、はい、たくさん土地持ってる人がいて、それでね、うん、もしよかったら、うん、うちのね、うん、米が作りたければね、うん、あの私のうちにね、こう、うん、あの低地があるので、うん、湿地帯があるので、うん、あの来てね、うん、あのやってみたらどうですかって言われたんです、
うん、
もうそれこそもう地獄に仏で、それでそちらへね、うん、もうこちらの土地をほったらかして、
うん、
人に貸して、
人に貸して、
はい、
ブラジル人に、
ええ、うん、そしてそちらへね移って、
うん、
それでそこで、まあ、米作り専門にやったんですが、そこで米作りにつきもののマラリアがあります、ね、
う
ん、はい、
マラリアって米、あ、水が、
そうです、湿地帯に風で、はいはい、湿地帯にかがわく、うん、
それマラリアの感染下で、
はいはい、
誰がやれちゃったんですか。
まず兄がやられて、次に弟がやられて、父も、とにかく働く男はみんなマラリアにかかりました。
まさかそれで亡くなったわけで
は。いえいえ、おかげさまで、
うん、
まあ、そのね、あの貸してくださった地主のね、同棲者の方がね、いろいろ心配して、あのこういう薬いいですよとか、その頃はあの戦前のね、あの先輩移民の方がたくさんいらしてね、そしてその人たちがね、よく訪ねてきてくださって、いろいろ薬を教えてくださったんです。それで命を取り留めました。
でも米作りは当然やめようと思いますよね、はい、
でもまあそれでね、米作りやめて一体どこ行くんだっていうこともね、あったんですが、まあなんとか体も回復して、それでそこで少し、3年か4年、4年ぐらい頑張ったでしょうか、でそこので儲けたお金と、その残してきた土地とを売って、そしてラランジャリーまで、あの今度は高台で、まあ、いい土地があって、あの買うことができたんですね。
はい、じゃあ今城家は、今みんなラランジャリーまの方に
一応はね、ラランジャリーマ、その移ってそこへ買った土地をね、一応今でもそこが中心で順番にあの畑を広げていったんですけど、
はい、じゃあお兄さんとか弟さんが、
はい、
共栄植民地とドラウドじゃなくてラランジャリーマに今もお住まい、
は
い、
で弟のね、あのコチアの理事がやってる弟がおりますよね、あの弟は、まあ、あの子供たちの教育のために、まあ、町で住んでて、そして、まあ、いろいろな外交をやりながら、で子供たちも全部、弟の子もみんなね、そこでからドラドスの町で教育つけて、
先生は当然、まあ、はい、城田さんとの出会いがあってこちらに住んだわけなんでしょうけど、一応何歳の時ですか、それは
結婚、
はい、結婚は何歳で、
22歳。
じゃあ
23歳、
は
い、そうです。
じゃあ先生は、ほとんどここの土地の悪い土地に入っちゃった、共栄植民地 の、
はい、
あのドラードスの悪い土地に入っちゃった時にすでに城田さんと出会われて、
そうですね、同じ土地です、あのこの移住地ですのでね、
はいはい、じゃあ先生はひょっとしてラランジェリマには行かなかったんですか。
いや、行きましたよ。
行ったんですか。
行って向こうでね、はい、
ちょっと
1年いました。
1年行って、はい、それで、こちらに結婚嫁がれて、来られたということですか。
主人と私の弟たちとは野球の選手、お互いが選手で、
でよく知った仲間、
はい、知った仲間 で、 でよく行ったり来たりしてましたのでね、年も弟たちと同じぐらいでしたし、
はい、
まあそんなことあって、
で、まあ、あの私は残念ながら先生のご主人様にはお目にかかったことはないんですけれども、今もう亡くなられちゃってるんですか。
そうですね、
何年ぐらい前、
ね、あの1989年、ちょうどあのドラドスにモデル校ができて、で、あの来年、2000年から、あのもう 本開校するというね、あの89年にドラドスのモデル校が、あの8月に一応校舎が出来上がったんですよ。 それで10月から、うん、あとその短い10、11、12の3ヶ月をね、特別コースで、うん、まあ、会話のクラス専門で、うん、ちょっとそういう専門コースを設けてやったんですね、
うん、
でそして子どもたちは、うん、次の年ちょうど2000年の
1990年
そうです、
ごめんなさい、
そうそうそうそう、はい、の2月から
入れる
ということでね、で本開校になったんですが、ちょうどその89年ですか、
はい、
こちらの卒業式を終えて、うん、一応みんな教会の子供がモデル校へ移るということで、ここはもう閉校ということで、
あ、教会の一応日本語学校は一回閉めることになったんですか、
ええ、向こうでね、やっぱり、うん、生徒が少なきゃいけない、またそれをね、モデル校をその絶対成功させなきゃいけないっていう大きなね、
うん、
責任を、うん、そのまあ感じて、
うん、
それで教会の皆さんも、うん、本当に辛いことだけれど、本当のモデル校はこの教会なんだと、
うん、
本当の意味でのモデル校はね、うん、これほどよくやってるとこはない、
うん、
でもこれから始まるモデル校をね、
うん、
やっぱり、うん、
成功させるためには
ね、うん、自分たちは、うん、城田先生を応援しようということで、私を応援してくださったんです。
で、はい、ご主人様はそのちょうどまさにその大変な時に他界されたわけで、はいはい、病気かなんかですか？
原因っていうと何でしょうってちょっと考えることもあるんですけれど、主人は81年にね、一応胃がんで手術して、その時に多分ちょっと手術のために腸がとかそういう癒着するっていうことがあるらしいんですね。それがまたその癒着がひどくなって腸が細くなったかなんかで食べ物が通らなくなって、それで卒業ね、式のすぐ前でした。ここのこの野球場のね、
うん、
の完成させて、その落成式を終えて、でその年はね、2月にはね、
うん、
この記念碑、
うん、
住岡さん、ね、皆さんとね、一生懸命頑張って、作って、そしてその最後にこの落成式を終えて、そして俺の仕事ももう一応終わったし、なんか体が疲れるから会長もね、ちょっと休ませてほしい、皆さんにお願いして役員改選して次の会長さんにバトンタッチして、そして総会の次か次の日ぐらいにサンパウロへ一回よく見てもらうということで行って、
はい、それっきり、
はい、
まだ若かったんじゃないですか？
そうですね、52歳でしたよ。
52歳、
はい、
残念でしたね。
はい、
そうか。で、じゃあ、まあ、当然ご主人様も、うん、そのこちらでずっと農業をされてたわけですよね。
はい。
大体何を作ってたんですか？
私たちはやっぱり白帯嫁いだ時もコーヒー経営でして、
この辺はもともとコーヒーだった
の？そうです、
はい、今はね、もう見渡す限り大豆ってい
う
感じですけど、
はい、
昔はコーヒーだったんだ。昔
は、はい、このね、沿線ね、すごく綺麗なコーヒーがありましてね。
はい、みんな共栄の植民地の皆さんもコーヒーの、
はい、コーヒーでしたの。はい、
何年、じゃあコーヒーから作物はどう変わっていったんですか？
やっぱり一番大きな原因は1975年の大島でしたね。
島が浮いたん
で、それでもう根こそぎやられる島でしたので、その回復は見込めなかったんですよ。それでもコーヒーをね、もうと別れるっていうことがもう本当につらいっていうことでね、やっぱり何人の方は、もう一度切って芽を出してとか、もう一度植え直したりされた方もいらっしゃったんですけど、やっぱりあまりうまくいかなくって、
で、
皆さんそれから抜いて、そしてあの大豆に変わりました。
いや75年からもう大豆やってるから、
はい、もうそれ以前にもう大豆をやってた方たくさんいらしたのでね。
あ、
はい、
じゃあそこからもう大豆、はい、今もう30年ぐらいやってる
んですね、はい、そうですね、はい、で私たちはあのちょうど、1964年でしたかしら、
うん、
にあの主人の実家にそれまでね、うん、こうおりましたけれどね、うん、大家族だったんですよね、
白竹が。
そうです。
白竹ももともと白竹の方が先に移民してたんですか。
そうですね、はい、2年前ですか。
2年前。
あ、そうですね、
共栄植民地が今年52年という、はい、2006年で52年だから、
その年に
白竹は入った
んです。
白竹さんのご出身は、白竹はどこですか。あ、
三重県なんですよ。
三重県、
はい、
なんかそれこそ、はい、白竹で、それこそ白竹も大家族でいろんな不幸もあったって、なんかパラグアイの方に行っちゃった方もいるとか、いろんな話を聞いてはいるんですけど、
はいはいはい、
それが白竹先生の奥さん、旦那さんの方じゃなく、ご兄弟かなんかですか。
主人の兄弟ですね、いろいろと、ロンドンにあのっていう遠いところね、マットグロッソの奥へ行ったり、ボリビア行ったりとかね、いろいろとそれぞれが
冒険家ですよね。
それぞれが夢を持ってね、こう入ったんですけど、散らばったんですけど、結婚後ね、
まあ基本的にはここでみんな、
そうです、
最初お父さんがここに入って、
息子たちはまだ独身で、うん、私の主人が、まあ、長男ですから結婚して、
結婚したわけです
ね、はい、うん、まあ、そんな感じでね、
うん、
ですからもちろんその頃はあのカマラダもね、
うん、
あの自分の家で食べさせて、洗濯して、うん、アイロンまでかけてあげて、もう服までこうボロボロついであげたりっていうようなね、親切だったんです、私たちね、
うん、
でそういうことでね、大体、うん、16人か7人いましたね、
あの下働きしてるカマラダ、
もうよ、あのみんな合わせて、白田の家族がね、12人、うん、いつも大体 5人か6人ぐらいは、5人ぐらいは、ね、少ないところで3人ぐらいでしょうか、
うん、
いつもおりましたので、そういう人が、
はあ、じゃあ嫁いだはいいけど、本当に大家族の中にポーが入って、
ね、の長男ですからね、
じゃご飯作りだけで大変じゃないですか、
でも畑も行ってましたよ。それで畑行かなきゃいけないから、やっぱり
体の弱かった静子さんとしては大変
だ。そうですね、はい、
じゃあ二十歳、22歳から、そういう生活がずっと長かった。
そうですよ、はい、
じゃあ今でこそ、あの、ね、昨日も私も先生、モデル校の先生、35周年ってことで計算させてもらったら、実は先生になって35歳の時に先生になってるわけですよね。
そういうことですね。
じゃあ二十歳から35歳までは、
はい、
まあ、息子さんはお一人ですか、
はい、
一人の息子さんを育てながら、白田の大家族の、
そうですね、畑へ行って、はい、
なんでまた先生になることになったんですか。
あのね、大したことじゃないんですよ。 大きな、ね、夢を持ってた、そんなんじゃないんですよ、
うん、
私の子供がこう生まれたのはね、
うん、
ちょうどあの広宮様、皇太子様、
うんうん、
とあの同年の、あのね、年月日も全部同じなんですよ。
同年同月、
そうです。
じゃあ、はい、昭和38年かな、37年かな、
あの60年、1960年の2月の23日のね、
うん、
はい、で夜の9時に生まれたんですね。あの方は確か、うん、あの6時半とかって、あの、なんか新聞で読んだような記憶があるんですけど、まあ、で、同じね、で、あの日に生まれたっていうことでね、
うんうん、
すごくあの新聞をね、よそからまあ借りて読んと、
うん、
もうあの広宮様のことで持ちきりね、いろんな雑誌にも出てくるじゃないですか、
うんうんうんうん、
それと、うん、日本の事情ってだんだんとね、こう分かってきた時に、なんてここのブラジルで生まれた子はね、
うん、
何もしてあげられないんだろう、
うーん、
朝早くから親はもう父がいのようにお弁当しょって畑行く人がいればね、
うん、
それから私たちも同じですけど、 洗濯ね、うん、洗濯って言ってもオーガナイですから、うん、これぐらい担いでね、二家族は毎二しょいはね、うん、いつもあるものを手で洗濯してそれを炊いて、うんね、ドラム缶で炊くじゃないですか、白くするために。
どういうこと、白くするために、お湯に沸かすってこと？
そうです。
漂白剤入れるの？
いやあのね、うん、この土でね一日働くと汗でもうドロドロの泥んこになっちゃうんですよ、
うんうんうん、
もうただあのね石鹸つけて洗っただけではね、
それ
もう渋い色のままで落ちないんですよ、
うんうん、
で石鹸つけて今度はドラム缶でね炊くんです、グラグラ。そうすると少しこう綺麗に、あの、
で茹でるような感じで洋服を
炊くんですよ本当に。
うん、ちょっと少し白っぽくなる。
そうです。はい。まあ、それが一番、まあ、綺麗にね、うん、なったものですから。
ああ、土を落としたのね、はいはい。で、そんなのはご飯作って、
井戸でしょ、井戸の水で、こう、ガタガタ、こう、組み上げますよね。すべて、電気はありませんしね。
うん、
もう、カンテラでね。はい。ずっとそうでした。
うんうん、はい。で、まあ、はい、こういう、子供たちはそれまで1960年まで学校がなかったわけですか？
いや、学校はね、ブラジル学校あったんですよ。このグランドの向こうの隅っこにね、
うんうん、
ブラジル人が建てた小さな小学校がね、
うんうん、あって、そこにじゃあ、それこそ、ひろとさんの息子さん、はい、ジョゼさんですか、
はいはい、
下の日本の名前なんでしたっけ？
吉久。
吉久。はい、広宮にはしなかったです
。その時は分かりませんでした。
あ、そうか。
そうです。
入る前までの子供たちって言ったら変ですけど、この植民地が1954年に始まってるんですか？
そうです。
54年から60年までの6年間、まあ、その6年間なんて食べるので精一杯で、子供も生まれようが何しようがって感じでしょうね。でもわずか6年で日本語学校はできたわけですかね、逆に言ったら。
いや、あのね、あのわずか6年っていうよりも、あの1971年にあの私はここの先生になったわけ で、
はい、
でそれまでは、
うん、
あの息子がね、うん、その2つ3つになった時にね、うん、思ったんですよ、
うん、
私はあのよく忙しくても夜にね、うん、何かお話を聞かせてあげたりとかするんですけれどね、大体、
うん、
自分たちがね、
うん、
こうの自由時間になるのが10時以降でないとないんですね、
はいはい、夜ね、
最後の風呂に入って片付けすると大体、うん、その時間になっちゃう、子供はとうに眠っちゃう、
うん、
それでおじいちゃんおばあちゃんがおりましたね、誰かが見てくれる、
うん、
私の手に来るときにはほとんど寝たままベッドに連れていくっていう感じ、朝起きてもね、結局忙しい忙しい、わーわー泣いてもほったらかし、で慌ててお乳飲ましてとか、そのうちに食べるようになったら置いておいて、座らせておいて、また言葉かけるっていうことってあまりありませんね。それがすごくね、このまま行ったらどうなるだろうと思ったんです。で、その時2歳くらいでもね、言うことがね、
うん、
大人の中に入っちゃうとね、
うん、
今度のね、あのフィジョンよく取れるかな、うん、いくらするの、あのね、うん、いくらで売れたのとか、もうね、もう全然ね、子供のお話をね、たまに聞かそうと、昔々ね、うん、おじいちゃんとね、だって全然そんなのどうでもいいんですね、もうそちらに興味がいっちゃって、
うん、
でコーヒー園や、まあ、こうカフェの、ね、畑に連れて行きますでしょ、
うん、
一緒にちぎりながらね、
うん、
そしてね、これおじいちゃん取ったらいくらで売れるのとか、ちっちゃい時に言うんですね。この小さい子がこれこのまま大きくなったらね、どんな人間になるだろう、もう夢がない、って思ったんです、
うん、
で、まあ、息子がね、その2つ3つのうちから、
うん、
それで日曜日の昼からね、
うん、
ちょっと暇になるんですね、はい、農家の嫁も
日曜日の夕方
ちょっとね、
ちょっとだけで、
それでね、
うん、
近所のね、
うん、
人といろんなちょっと話してる時にね、
うん
うん、私ね、子供一人にねちょっとお話してんだけど、
うん、
でもこんなことでね、
うん、
いや、うちの子も連れてきていい、 いいですよじゃあ、うん、っていうことでね、
うんうん、
そこでお話ししたり、まあ、指人形でこうしたりみんなでお歌歌ったり、それがじゃあうちの子も連れてきていい、
うん、
おばあちゃん連れてくるとおばあちゃん同士がね、
うん、
そのあの台所でおしゃべりして楽しそうに、
うん、
であのそのためにちょっと合わせておやつやなんか作っておくんですね、
うん、
だからおばあちゃんたちもまたそこで友達ができて、
うん、
あで久しぶりに私はね自分の胸の思いを話せたとかって、
うん、
それが今度お嫁さんが連れてくる、
うん
ね、その後お嫁さん同士がね、
うん、
育児についてとか、うん、いろんなんで慰め合ったりって、
うん、
小さな白田の、
うん、
その、ま、茶の間が、
うん、
その頃まだあの馬力のあのうちなんですけどね、でもそういうことの親おばあちゃんそして子供っていう交流がこうできてきたんですよ、
うんうんうん、
それは本当に小さなものでしたけどね、
うんうんうん、
それをまあ大切にと思って知って、
うん、
で今度は分岐して、
うん
まあ、働き出してね、
うん、
時に私過労で倒れちゃったんです。
それが何年ぐらいですか？
ねえ、64年の暮れからでしたね。分家してすぐでした。
分家っていうのは要するにご長男さんでずっと一緒に住んで
たんですか？ちょうどあの、ね、この、あの、この会館の向かい側のうちにいたわけですけどね。はい、それがあのちょっと一つね、向こうの隣のね、今のあの土地に、はい、引っ越したんですよ。外からまた開拓時代に戻ってね、
うん、
癒しの丸木小屋のうちからの出発で、その時に病名あの時は分かりませんでしたけれど、
うん、
今、
うん、
あの思うとね、
うん、
あのパニック障害っていう病気がありますね、
日本の、
はい、うん、だろうと思います。
どういう感じになったんですか？つまり
はね、急にあの息が苦しくなって心臓が炙って、
うん、
もうそれこそもう息が苦しくて今にも死ぬぐらい苦しくなるんですね。
でもね、私からするとね、うん、なんでね、まあ、忙しいのは分かるけど、これだけ自然に溢れた鳥の声がチュンチュンする中で、その自分のペースで子供にこう本読み音響を待ってる人がパニックになることがあったんですか？
やっぱりね、あの文系してね、やっぱり自分たちも一からこれから頑張らなきゃならないとなると、鳥の声聞くなんて暇ありませんもんね。もっと早く起きて、もっと早くから今度本格的に息子をブラジル人の家へ預けてですよ、
うん、
あの畑に行ったり、
分家するときってじゃあそんなにお金はもらえないわけなんですか？ゼロからっていう形で。
そういうわけじゃありません。土地はもらいましたから、
あ、
もう、ね、十分な、うん、あの土地をもらえるっていうことは、それに小さなトラクターもね、
うん、
もらった、うんいうこと、牛もね何頭かもらいましたので、
うん、
そんな贅沢な分家なんてこの近所にはありませんでした。
あ、でも
皆さんが羨ましがるようなね待遇で出してもらったんですよ、うん、
あ、
でもこれをなくしちゃいけないと思うじゃないですか。
先生、真面目 A 型かなんかですか？
B なんですか、ね、そんなことでね、
一生懸命頑張ってたんです
よ、はいはい、でもコーヒーはありませんでしたの、コーヒーウェアなんかにね、
うん、
ほとんど必ず使いませんでしたので、それこそ、それこそあのエジシャーだからこの大きなノコギリありますね、
うんうん、
大きな木を、ね、あれで主人相手にね、
うん、2人で、
それが続いたのでね、
うん、
もう自分の体ガタガタになったんですね。そしてね、
うん、
急にそんなあの症状が起きて、
うん、
それから医者行っても全然わからない、心臓もどうもない、苦しんでても病院に着くと何でもないんですね、
うん、
だからすごい衰弱してるからっていうんで、
うん、
強い強壮剤、
はいはい、
ものすごい打たれて、
うん、
それが肝臓を悪くして、
はいはい
はい、
うん、
それでそれから何年間はね、
うん、
それが29歳の時でしたから、
うん、
ですからそれから、
うん、
あのもう4年ぐらいはね、
うん、
寝たり起きたり、生きるんだろうか助かるんだろうかという思いの中で、 なんか、はい、悩みながら。
ジョネさんはその時子供生まれてましたよね。
え、生まれてましたよ。4歳5歳それぐらいでしたからね。
はい。で、何がきっかけでそういうふうに元気になってたんですか。
あのね、何が元気、あの信仰も何もしない自分なんですよね、
うん、
なのにね、
うん、
ある日あんまり注射打ってても良くならない、
うん、
でそのうちに流産繰り返したんですね。それでもこれ以上子供を産んだら死んじゃうよってお医者さんに言われましてね、
うん、
それで結局子供を産まない手術もしたんですけれど、
うん、
でもその時に私もう薬は絶対飲まない、
うん、
何言われてももう飲まないって決めたんですよ、
うん、
やめようと思って、
うん、
もう自分の命はね、うん、長くないかもしれなかったら、
うん、
もう薬飲む必要ない、
うん、
でやめちゃったんですね、
うん、
で一生懸命普通のものを普通に食べる、
う
ん、でね生きようと思わなかったんです。みんな捨てちゃったんです、何もかにも。
もう死んでもいいやっていう、
はい、
うん、
でもそこに行き着かせてくれたね、
うん、
あの方が何人かいらしてね、
うん、
今でも本当に大事にしてる言葉なんですけれどね、
うん、
貧乏負けするな、
うん、
人間な、
うん、
病やらね、
うん、
そんなものにね、
うん、
はね何にもね、
うん、
負けるもんじゃないんだと、
うん、
だけどね、うん、貧乏、本当のね貧乏になった時にね気分で負けたらね本当に人間いじけちゃうぞ、だからね貧乏に負けないで生きなさいっていう言葉をくださった方とね、それから近くのおじさんがね、いい時だよって、あんたはね今どん底のどん底にいるよ、それより下へは落ちんよ、あとは一歩一歩上がるだけだ、あなたにはね、
うん、
その力がね、
うん、
残されてる、急ぐんじゃないよ、一歩でいいんだ、毎日一歩だ、とそれも止まりながら休みながらゆっくり行くんだよって言われたんです。そしたらすっごく気が楽になってね、で、私は生きたんだと思いました。その時すごい気が楽になって、そしてね、
うん、
その時あれですね、もうダメだと思った時に空見た時の空の美しさは今も忘れませんけど、これがもう自分をもうすぐ死んじゃうんだと思った空の色と、
うんうん、
それから今度はね、
うん、
そう自分は心をこうね自分で何もかにも怖くない、死ぬのも怖くない、何もない、私は今は何もない、一歩一歩ゆっくりね自分のペースで行くって思った時にね気が楽になって、ただそれだけでしたけど、で後の人生は儲け物、これをね私はいつか何かでねその人にいただいた、そういう言葉をいただいて励ましてくださった人にはね返せないかもしれないけど、でも自分のできることでね返したい、そういうふうに思って、ですからそう偉い意気込んでっていうんじゃなくね、
それを言ってくれた方はもちろん今もこの共栄植民地の近くにいらっしゃる。
いや、とうにもなくなりましたね、そういうお年寄りだから
言
えた言葉なんですね。
そのご家族、はい、ご親戚はいらっしゃ
る、いらっしゃいますよ、はい、そしてお孫さんも来てますしね、
はい、
はい、
はすごいやっぱりいろいろ苦労されてるんです。それでじゃあ、
はい、
まあ小さな白田、
はい、
お茶飲み場が徐々に徐々に、
はいはいはい、
その白とお茶飲み場になった時はもうそれを乗り越えて後だったんですか。
お茶飲み場になった時は本家で一緒にいた時で、
で
分家してから
疲れて、
ね、
はい、それでゆっくりふわっと気が楽にな
って、そして35歳の時ですか、でその前にね、
うん、
だいぶ良くなった時にね、
うん、
私何かしたいと思ってね、
うん、
で人形劇やなんか、
へ
それから お遊戯やなんか、うん、ちょっと頼まれるんですよ。園芸会で何か教えてくれないかって。でフラフラの体ではあったんですけど、うんうんうん、いいよって。
もともと先生はそういう、はあ、まあ、演技とかそういうお遊戯とか、はあ、そのどこで勉強されたんですか。
いやね、勉強ってことはなかったんですけど、うん、深川のね、うん、西高校高等学校行ってる頃ね、はあはあ、あの頃モダンにね、うん、体操の時間の中に創作ダンスっていうの、これ必須科目だったんです。大嫌いだったんですけどやらないといけないので、うん、やってるうちに嫌いでしてたんですが、うん、それが、うん、基本がそこにあったんですね。それで頼まれた時にね、うん、嫌だって言わずにね、うん、いいですよって、うん、じゃあ私なんか振り付けてみますのでって、でなんかこうやりだしたらすっごく楽しくなったんですよ。
ああ、それでここで、
はい、で学校で頼まれる前にね、移住地の子どもさんにそういうことを教えてたんですね。でついでのことに人形劇も始めたら子ども喜ぶと思ってね、シンデレラをこう白田のね、うん、主人の弟のね、うん、お嫁さんたちに手伝ってもらってね、こう作ったりして、分家してからもね、そういうことで手伝ってもらったりして、そして発表したり。
今日もね、先生の授業ちょっと脇の方で聞かせてもらっててね、まあ一級日本語能力試験一級受けるようなできる子たちやから、大人16歳ぐらいだと思うけど、その日本語の授業でありながら、日本語を教えてるんだけれども、人生を教えてるような気がしましたよね。生き方を教えてるっていうかね、はい、非常に勉強になりました。
ああ、そうですか。私ね、やっぱり自分 の、うん、そういうね、死ぬと思ったけど生きたっていう、そういう若い時にそういう経験しましたので、また戦争という中で逃げ回ったというね、だから私は日本語をね、通して教えなきゃいけないこと、私にできることは、やっぱり日本語を通してこの子たちにね、生きていく人間の本当の基本というもの、そして勇気というもの、夢っていうもの、それをこの子たちがね、こうしっかり持ってくれれば、私は日本語漢字忘れました、全部忘れました、でも本当に嬉しいと思います。その一つでも私の言葉を思い出してくれれば、それだけでやってるんですよ。
それで35年、
はい、そうです、はあ、ですから楽しい、
楽しい、
はい、
ブラジル来て、そうですよね、35年間でもやっぱりこのブラジルに白田先生ありっていうぐらい、やっぱりこの地で白田先生のあれは大きいですものね。
いやー、そんな何も私はそんなこと、皆さんがねおっしゃるとね、なんでだろうって、どうしてだろうって、いつもね、自分をね、そんな自分じゃない、そんな自分じゃないっていつも思います。恥ずかしいんですよ、本当は。センターの会議に行くのも、こんなに知らない、ちゃんとものを言えない、なんかやたらと、ね、自分のわがまま、なんか偉そうに言ってるような気がしてね、で本当は嫌なんです。子供たちといたいんです。
あ、なるほどね、
はい、でも仕方ないですもんね。
日本には何度か帰られましたか。
はい、ね、1980年に主人と二人で初めて里帰り。
1980年って言ったら移民してから20何年経ってる。
そうですね、80年ですか、25年か 4,5 年ですね。
どうでしたか、その時は。日本に残してったお兄さんとかあったんですか。
ありましたよ。一人はね、もう交通事故で亡くなってましたけど、でもね、主人のね、恐竜は行ったことなかったんですけど、そこで皆さんにお会いできたんです
ね。
はい。
で、岩代家の方の北海道の方
も、はい、みんな行って、父もね、母も、その80年の時には母がちょうど亡くなってすぐでしてね、で、まあ、いろいろ、こちらの状況をね、説明して、その頃は、まあ、実家も、まあまあ、なんとかね、 先に見通しのついた、
うん、
あの時代でしたのでね、うん、皆さんも、まあ、みんな、まあ、ちょっと安心してくれましてね。
今城県北海道では何を大体されてるんですか？
みんなほとんど農業ですね、
う
ん、
今も。
昔から四国からね、
うん、
四国の高松からねこうあの渡っていって四国でも百姓、また北海道でも百姓、かなり大きくやってる百姓
です。岩城ってどの辺になるんでしたっけ？
はい、
札幌の近くですか？
深川ですからちょうど真ん中あたりになりますね。いいとこでしたよ。盆地でね。
盆地で。で、静子をこっちに置いとくんだって言ってたお兄ちゃんはご健在だったんですか？
はい。
で、一緒に会いに行って喜んでました。
喜んでくれましたね。
お父さんとお母さんは生きてるうちに日本に帰られて、
あのね、帰れるだけの、まあ、なんとか、あの収入もね、
うん、
あるようになった時にね、うん、母も父もだいぶ年になってましたのでね、
うん、
で、あの母がね、
うん、
あの上司に連れて行きたかったんですよ、
うん、
80年にね、
うん、
でその時に母がね、
うん、
あのまだそれほど自分の家はなってないと、
あ、
まだね、うん、あのいい家も建ててもない、
うん、
今そのお金使ったらね、うん、これだけ苦労させて連れてきた子供たちにね、
うん、
本当に、
うん、
あ、申し訳ない、自分はね、
うん、
息子たちが伸びていくのを見るのが一番楽しみだから、
うん、
よろしく言って、
うん、
ブラジルへ立つ時にね、
うん、
本当はあの時に別れをね、うん、ちゃんと言ってきたと思うから、うん、そういうことでね。
で、はい、の方が長生きしたの。
そうですよ。でね、今度父はね、うん、私があの、それから3年後、83年にジャイカのね、
うん、
研修で、うん、あの横浜へ行ったんですね。
はい、
その時に、
うん、
父が出発する日に亡くなりました。
朝、
うん、の朝。
でも出発されたんですか。お葬式は。
その時もね、お葬式に残れば、
うん、
あの遅れるわけですよね、
うん、
どうするかどうするかって言ってね、どうしようって考えた時に、
うん、
その私に取り支えになっていろんなその言葉をくださったおじいちゃん、その時だいぶおじいちゃん自転車で来てね、
うん、
行くんだよ、
うん、
ね、絶対ね、
うん、
お父さんの葬式だからって残っちゃいけない、うん、あなたにはもっともっと大きなものを背負わされているんだから、学生寮を建てるっていう、
うん、
その書類持っていくんだよ。一応こちらにも出したんですけどね、まあ、ドラムスの様子を JICA の本部の方に説明してきてほしいって託されたものがあったんです。だからお父さんのことでね、あなたは引っ込んじゃね、こ
う
あのいけないと、大きな仕事のために行くの、お父さんは、あなたのお父さんはどんだけ喜んでるか分かんないって言われて、で、まあ、後髪に惹かれる思いだったんですけど、あのポケットにね、父の、あの写真を入れて、お父さん今度こそね、本当に私と一緒に日本へ行こうねって連れて行ったんですよ。
そうですか。いろいろなんかこう胸に詰まる話がいっぱいありますね。
そんなことでね、
まあでも共演に来てよかったですかね。
私はいつもそう思います。
うん、
パラナベ普通ならね、
うん、
そちらの方からサンパウロに行ったかもしれませんよね、
はいはいはい、
でもね、
うん、
これが一つの本当にご縁で、それから私をやっぱりここに、
うん、
その何かのご縁でね、ここに来るようになっていた、それを運命だとは思いません。よこしてくださったんだって感謝してます。
今共栄職人は何家族ぐらいいらっしゃるんですか？
22、3家族ですけど、
22、3家族で、はい、日本人学校の生徒さんが今、何人でしたっけ？
少ないんですよ。24の瞳に2人立つだけです
か？4人ですか？
そうなんですよ。
でも、YouTube で、劇もやるし、お歌もと、
はい、
2歳から
16
歳までね、
はい、
って、 いいですよ。一番多かった時で何人ぐらいいらっしゃったんですか？
そうですね、一番多かった時はね、その、うん、あの私が初めてあの日本人会に迎えられた教師として、あの入った年にね、うん、1971年なんですけどね、
はいはい、
あの最初は42人ぐらいでして、だんだんちょっと増えて、それからね一番多い時にね、うん、49人になりましたの。
そうですか。先生一人やった。
そうでして。
でもこの移住地の家族層そのままそんなに減ってないって聞いたんですけど。
そうですね。その頃確か25家族。当時と今とそんなに。
家族層。そうですね。子供が減ってるんですね。
そうです。昔ね、9人兄弟とか、少なくとも5人はいたはずですから。
今は1人2人とか。
そうなんですよ。
そうすると自然とね、
そうですね、
減ってきますよね、なるほどね。そうかそうか。なんかいっぱい聞きたい話があって、ちょっと私も宇宙側に惹かれる思いで、あ、最後に一つ私が、まあ、素朴な疑問というか、合ってるんで、私はすごく実は分かってる。いい、すごい日本的なね、あのお嫁さんだと思ってるんですけども、白とよくね、こっちのコロニアの日本人の人っていうのは、はい、外人さんとは結婚させる、自分たちが外人なのね、ブラジルでは日本人がね。
そうですね、
はい、だけど、そういうふうに言うじゃないですか。
はい、
けど白、例えば日本語教学校の先生をずっとやってる方が、
はい、
その、まあ、お孫さん3人こちらに可愛いベッピーな娘さんですけど、日本語ペラペラなんで、私は違和感もないんですけど、
はい、
一番最初に息子さんが、うん、僕結婚しようと思うんだって言って連れてきた人が、日本の方では日系人ではなかった時に、
はいはいはい、
先生は反対をされたとか、どう思ったとか、何かありますか？
ありますよね。すごいショックでしたね。願わくば、日本人の日本語のよく話せる人と結婚してほしいっていうのが私の夢でしたし、でも自分の夢がまあ砕かれたわけなんですね、だからすごいこうショックだったんですけどね、
反対はしなかった。
少し反対しましたよ。ですからもう一度考え直すことはできないの、やっぱり文化が違うっていうことがね、やっぱりどこかに響いてくるっていうことはないんだろうかっていうもの、ありましたものね。その時はですね、
まさか自分の息子がこれだけ日本語的に育ててるのに、その日本人日系人じゃない人を連れてくるとは思わなかった。
そうですね、思わなくも絶対うちの子はとは思いませんでしたけれど、願わくば願わくばっていう願いはありましたよね。
でもそれは別に口に出して言わなかったわけですよね。
息子にはよく言ってましたよ。
日系人がいいよ、日本人がいいよって。
そうそうそう、はい、言ってましたよ。それがね、逆に言うと、息子には随分プレッシャーになった部分もあるんじゃないでしょうか。なんでそんなに押し付ける、ね、自分が決める判事をね、親がなんでそんなことっていう思いって、ある一つの反発だったかもしれませんけれども、
お父様はその時どうだったんだろう、
主人はですね、仕方がないじゃないか、ここはブラジルだから、もちろん日系人であればね、これに越したことはないと、でもそれはっていうもんは主人は、男ですのでね、
うるさくは言わない
、そんなことで、
そうか、で、まあ、成功したけど、いやって言って、まあ、迎えられたこと
で、
どうですか、
はい、
今
そうですね、私あの結婚するときに一つの、ね、約束っていうものをお嫁さんにもね、きちんと話しましたの、私のうちはね、あの日本人で、私はね、あの無理にね、どうしなさいこうしなさいっていうことはね、何も言いませんよって自由にしてくれたらいいけれど、でも私たちの家族、私にも息子にもね、それぞれ白竹岩城の家のね、家族がいます、その人たちを大事にしてください、っていうことをね、それからもう一つはね、二人の前でね、あなたたちの間に生まれた子はね、お父さん、あの日本語は絶対話せる子に育ててください、私も協力するから、それだけはね、日本語嫌いとは言わないでほしい、
それで、まあ、
やっぱり約束しましたね。
それを受け入れてもらって、
はい、
奥様の方も随分日本語勉強されてる
のか、結婚する前からしてましたのでね、モデル校へ通って、
そうですか、
結婚してからもモデル校へ通ってね、ですから子供がこの共栄のね、日本語学校へ入った時は、私はあのドラードスのモデル校専門で、こちらへは全然顔出しておりませんでしたので、その間はあの子供はお母さんに国語教科書なんですが、2年生までのものは全部お母さんが子供の宿題全部見ました。
そうですか。
はい、
はあ、じゃあ結構喋れるんですね。彼女は何系ですかね、はい、あ、何系のブラジル人？
イタリアとスペイン、
ああそんな感じです、
はい、
でもイタリア語とスペイン語よりは日本語
そうですね
教えて、
うん、まあそんな感じですか。
ご飯とかも一緒に
食べて、はいはい、
日本食、
そうです、あのうちでね、あのフェジョアーダを作る、食べるっていうことは年に 3,4 回ぐらいかしら。
フェジョアーダ、
フェジョンです。
フェジョンは年に 3,4 回、じゃあみんな日本食、
お味噌汁が時々あって白ご飯 で、
お嫁さんも作るんですか。
そうですよ。からあのお夏はね、あの本出し入れたりして炊くとか、
はい、お醤油で、
ですから、はい、であの息子のが好きなものに合わせて、あれが食べたいっていうと、だいたいそういう。
じゃあ息子さんも日本食。
そうですね。でもまああのブラジル食もね、やっぱり子供たちがお肉が好きですしね。そんなことでね。で私ね、あの今思うんですけれどね、あのブラジル人だからとか、日本人だからっていう考えは間違ってると思います、それは私自身本当に経験し、自分自感じたことはね、じゃない、やっぱり人間です。
そうですね、
人間その人、
本さんでしたか、お嫁さんでしたか。
お嫁さんですね。本当に主人、夫に仕える、
はあ、
今の日本人、日本の日本
人、女性の方が
ちょっとないかもしれませんね。それからあの孫たちがね、あのよくおばあちゃんおばあちゃんってすごい気遣ってね、ちょっと具合悪くて寝ると、必ず交代に覗きに来てね、そしておばあちゃん何が欲しいの、作ってあげるよとか、何も言わなくてもね、お茶をね、ある一番下の子でもね、作って、
あの
そうですそうです、であの枕元に あの机にね、上を置いていったりとか。
名前も日本の名前つけてる
んですか。はいはい、それは親があの希望してつけて、親がつけた。
ブラジルの名前もあるんですか。
ありますよ。
上からどういう名前
なのか。一番上がね、アキナは、あのレチシア。
ああ、レチシア。
それから2番目のあのミチはね、
ミチさん。
ラリーサ。
あ、ラリーサミチちゃん。
はいはいはい。それから一番下の子がね、あのアイカ。あのリービア、
リービアっていう、
全部 L から始まるんですよ、頭文字が。
なるほどね。でひょっとしたら、でもアキナミチアイカだから、AMI ですね。
そうですよね。
まあすごい別品さんの可愛いお子さんたちで、日本語ペラペラでね。
まああのみんな明るいんですね。そこはやっぱりお母さんの方の血を引いてるから、やっぱりこうね、ラテン系の明るさもあるのかな。
もともとドラウドスの方、
いえ、サンパウロの、
サンパウロ
のね、あの教育大学出て、それからこちらにおばさんがいたのでね、それでおばを頼ってこちらの、 あの試験を受けて、ドラウドスの方のね、修士中学の、
じゃあ学校の先生かなんかで来られてた、
そうですそうです、
それで知り合って、
はい、はい、まあそんなことで、
あ、はい、今日はありがとうございます。ちょうど、1時間2分お話しいただきました。
すいません、ありがとうございます。
お孫さんたちもちょうどソフトボールの練習が終わった
から、そうですか、ありがとうございます。
どうも本当にありがとうございました。
いえいえ、こちらこそ。